今日の聖書の御言葉はローマ人への手紙8章28節です。新約聖書5番目の書物ローマ人への手紙8章28節です。大変有名な御言葉ですね。もう暗記している方も結構いらっしゃるんじゃないかと思います。そして多くの人たちにとってですね、慰めとなり励ましとなり力となっている御言葉でもあります。それではまず聖書を読みします。ローマ人への手紙8章28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今日は父の日ですね。この場にも、お父さん方が出席しておられます。しかしアメリカの父の日は父親だけではなくてですね、少年の方への感謝の時でもあります。母の日も一緒ですね。お母さんだけではなく婦人に対する感謝の時もありますでもあります。どうぞ皆さんの中でお父さん、あるいは結婚されている男性、またですね35歳以上の男性の方々、どうぞその場でご起立ください。はい、35歳以下でも結婚してたらくださいね。日頃の労と、そしてその存在そのものに感謝して拍手をお送りしたいと思います。立つことはできませんけど、山崎さんも今日お越しくださってますね。一言お祈りいたします。私たちの天のお父様、私たちの歩みの一切合切があなたの御手の中にあることを覚え、感謝いたします。あなたの御名こそが崇められますように。あなたは私たちに命をお与えくださいました。私たちの命があなたに支えられ、そしてあなたによって与えられた命であることを感謝いたします。今日は父の日です。子供たちがあなたからの授かり物であるように、それと同じく私たちの父たちもあなたご自身がくださった尊い存在です。この日に私の父を豊かに祝福くださいますよう、どうぞあなたご自身があふれる祝福を、物心両面の恵みを豊かに注いでください。特に霊的な祝福を注いでくださいまして、永遠の御国の希望に預かることができるように導きを与えください。私たちの中にも父親として、男性として、家庭において、社会において、そして教会においても様々な働きをなし、役割を担っている方々がいらっしゃいます。どうぞお一人一人を必ずや豊かに祝福くださいまして、今日という日あなたの祝福あふれる日とさせてくださいますよう、あなたの恵みと平安が豊かにありますように心からお祈りいたします。しばらく寝続き学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きください。御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。 父の日、私たちは父親に感謝します。日本人ってなんか感謝すること照れてしまいますけど、やはりありがとうという言葉はですね、とても大切だと思いますね。父の日に私たちはお父さんへの感謝を探していく必要があります。自分の父親に対してネガティブな感情を持っていますと、悪いことばっかし目に留まってしまうんですね。良いものは全く見えなくなってしまいます。しかし考えてみますと、一つ思い出し、二つ思い出し、いろいろと父への感謝を思い出すものであります。次に考えていただきたいことは、自分がこれまでですね、父に対してどのような恩返しをしてきたか、父に対してどのような恩返しをしてきたかということを考えるのがまた父の日の大切なことだと思います。孝行のしたい自分に親はなしという言葉がありますね。調べてみますと200年ほど前から日本で言われている言葉だそうです。親が元気なうちはありがたさに気がつかなかった。しかしありがたさに気がつき、感謝したいと思った頃にはもう親はこの世にはいない。だから生きているうちにこそ親孝行すべきだということであります。親への感謝を表すということは大切なことであります。心理学者の臼井真史博士は次のように記しています。父の日にありがとうと言われ、父の日のプレゼントをもらうことは父親としてとても嬉しいことでしょう。でも父の日ありがとうは父のためだけのものではありません。なぜならお父さんお母さんありがとう、お父さんのこともお母さんのことも大好きと言える子供は例外なく幸せな子供だからです。そして親を愛することが自分の心の健康と幸せにつながってくるのだというふうに記していました。父の日に感謝を表していきたいと思います。また自分が人に迷惑をかけたことを考えることも大切であると言います。父親に対して今まで自分が迷惑をかけたことがないだろうかと考える。東京大学の元教授村瀬隆夫氏は次のように書いています。自分がしてあげたこと、迷惑をかけられたことはしっかり記憶にとどまっているものですが、自分が迷惑をかけたことはきれいに忘れているのが常です。自分が迷惑の思いをしたということは覚えている。それなのに自分が迷惑をかけたことは忘れてしまうことが多いものだって言うんです。ところが自分が迷惑をかけたことを思い起こすということが大切なことなんですね。そのような意識がなくなってしまうなら、私たちは親から受けるのが当たり前だと思ってしまうでしょう。親が自分にこうするのは当たり前だ。そしてもっと要求してくるかもしれません。要求しても与えられなければ腹を立ててしまうということさえあるでしょう。人間は人の言葉や行動を自分で解釈して理解しているものです。私たちは父 や母の言葉や行動も無意識的に解釈して理解しています。ところがその解釈によって全然違うものになってしまうのです。親に対して嫌だという感情、あるいは憎しみの感情などがありますと、自分の親には良いことが一つもない、親のことが全部悪く見えてしたりします。しかし今日という父の日に、父親のことをもう一度別の視点から考え直してみる、そういうことも必要なんではないでしょうか。過去の事実は変えられません。現在の事実も変わらないかもしれません。しかし事実に対する解釈は変えられます。その事実をどう受け止めていくかということは、私たち次第で変えることができるのです。考え方一つで全く違うものになります。それによって私たち自身の心の状態が変わり、生き方も変わってくるんですね。本当に残念なことでありますけど、この世の中にはひどい父親というのがいるものです。本当にひどいとしか言えない父親がいるものです。私たちの中にもどう考えても自分の父親には良いことが見つからない、なんでこんな父親のもとに生まれたんだ、こんな父親を持つ自分は本当に不幸だと、本当につらい思いをされてこられた人々もいるのかもしれません。しかし何が幸いなのか、何が災いなのかということは分からないのが人生。人間万事塞翁が馬という言葉がありますね。何度となく紹介してもまいりました。ある老人が立派な馬を飼っていたそうです。近所の人たちがささやきました。あの人はあんなに立派な馬を持って、なんと幸せなことなんだろう、羨ましい。ところがこの馬がある時逃げていってしまいました。人々は言いました。かわいそうに、不幸だね。ところがしばらくして、その馬がもう一頭の立派な馬を連れて戻ってきた。近所の人々言いました。あの人本当に幸せ者だね。ところがその老人の息子さんが馬から振り落とされて足の骨を骨折してしまった。なんと災難、なんと不幸なんだろう。ところが間もなくその地域で戦争が起こり、若い男たちはみんな戦争に駆り出され、多くの若者たちが戦死してしまった。しかしその老人の息子は足を骨折したために戦争に出かけることがなかった。本当に私たちの人生というのは、何が良いことになるのか、何が悪いことになるのかということが全く分からない、後になってみなければ分からないというところがあります。人生というのは本当に不思議なものです。私たちの人の一生というのは、何か想像もつかないような仕掛けがしてあるのかもしれません。しかし偶然に期待するとしたら、そこには何の保証もありません。偶然をただ待っている、漠然と何かに期待している、そこには何の保証もありません。 しかし聖書ははっきりと、偶然に期待するのではなく、確かな保証が私たちの人生にあるのだということを語ります。神様を信じているなら、その神様が万事を益に変えてくださる、そのことは確かな保証なんだ、確信していいんだって言うんです。私たちは神様との関係で自分の人生を 考えていく必要があります。そしてそのことがとても大切なんです。私たちの人生の一切合切すべてが過去も現在も未来も神様の御手の中にある。そのことを確信するならば私たちの人生から希望が失われるということはありません。先ほど読みしました聖書の御言葉、ローマ人への手紙8章28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。今日はパワーポイントに書き記していますので、次のページ開いてくださいますか。皆さんで一緒にお読みしてみましょう。3、はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。はい、ローマ8章28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはとまずあります。召された人々というのは神様によって呼ばれた人々ということです。神様が私たちを呼んでいてくださる、神様のご計画に従って呼んでいてくださる。計画と訳されました言葉は目的とも訳される言葉が使われています。神様は素晴らしいご計画を私たちの人生に持っておられます。最高の目的を持っておられます。それに従って私たちを呼んでいてくださる。すべての人が神様から呼ばれています。ここにいる私たち一人一人も神様から呼ばれている、神様から招かれているんです。その神様の招きに応えていかなければいけません。神様の招きに応えた人がいわば神を愛する人々と言われているわけです。神様の招き、神様の呼びかけに応えるのは神様を愛することです。それは神様の愛を受け入れてイエス・キリストを信じることから始まります。神様の愛を受けるのです。イエス・キリストに表された神様の愛を受け入れるのです。私たちを救うために十字架によって身代わりとなってくださった。このイエス・キリストを信じることによって私たちは罪許され、永遠の命が与えられ、天国に行くことができます。神の子供とされます。その神様の愛に応えるんです。神様の愛を受け入れてイエス・キリストを信じるんです。それが神を愛する人々ということです。神様を愛する人々というのは、神を愛する人々というのは、神の招きに応えた人々。あなたは神様の招きに応えているでしょうか。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてが益となる、すべてが益となるといっても儲かりますよということではありません。何でもかんでもあなたの思い通りになりますよということではありません。突き詰めた言い方をするならば、すべてが共に働いて、私たちがイエス・キリストに似たものと変えられていくために益となっていくということです。これはとても大きなことなんです。私たちがイエス・キリストに似たものと変えられることによって、私たちの思いが変えられます。考えが変えられます。それによって世界が変わるんです。万事が益となっていく、そのことを知っていると言います。神を愛する人たちは知っているんです。 神様が万事を益に変えてくださること、神を愛する人でなければそのことを知ることできないんです。あなたが神様の召しに応えて神を愛する人でなければ全てが益に変えられるということを知ることさえできないでしょう。しかしあなたが神の愛を受け入れ神を愛する人であるなら、そのことを私は知っていますと確信を持って言うことができるんです。神様は全てのことを共に働かせて益に変えてくださる、その神様、大いなる神様に期待するんです。神様の私に持っている最高の計画、素晴らしい目的、神様の大いなる導き、その神様に期待するんです。そして神様を愛するのです。神様を愛することによって私はさらに神様の愛を身近に感じてくることができるでしょう。そうすることによって自分自身の歩みが変わってくるものです。この父という父の日という日にですね、もう一度私たちの思いを神様へと向けていきたいと思います。そして神様に大いに期待を持つことによって全てが益に変えられる、たとえ過去がどうであろうと、今までの父親との関係がどうであろうと、自分の父親がどうであろうと、神様は全てを益に変えることができるお方です。この神様に期待していきましょう。神様に期待することによって新しい思いを持ってまた父親と向き合っていけたらと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたの大いなる御手のうちに私たちの一切合切がしっかりと握られていることをありがとうございます。私たちの人生を握っているのは自分でもなければ他の誰かでもありません。あなた様がしっかりと私たちの人生を握っていてくださり、守ってくださり、包んでくださり、運んでくださいます。私たちは将来のことが分かりません。しかしあなたは全てをご存知であり、全てを導いておられ、最善の道へと私たちを導いてくださっています。あなたにこそ希望があります。そして過去の事実や現在の事実が変わらないような時があっても、あなたは全てを益に変えてくださる、そのようなお方であることを感謝いたします。どうぞあなたに大いなる期待を持って歩んでいくことができますように、あなたに会ってまた父の良いところを見出し感謝し、この日に父への感謝を表していくことができるよう、また亡き父の存在に感謝していくことができるように、私たちをあなたの御力によって引き上げ導いてください。今日から始まります一週間の旅路も導いてくださいますよう、主イエスの御名によって祈ります。アメン。